今週はメルボルンで GP として開業されている富田愛子先生にメルボルンのスタジオに来てもらいました。富田先生、こんばんは。
こんばんは、お願いします。
はい。でですね、最近まあ夏も本番ということになりますけれども、最近は GP のお仕事ではどのようなケースがよく見られますか？
やはり季節のこともあって、食中毒っぽい患者さんですとか、はい、あとは食中毒とは限らずとも胃腸炎が多いですね。
やはり暑いと生物などを食べてしまいますもんね。
そうですよね、はい、あと最近ビクトリアでよく言われてるのは、はい、それこそコールズだったりとか、はい、ウールワースで買ったサラダミックス、
はい、
レタスからの感染で、サルモネラでしたりとか、はいはい、キャンピロバクターのウイルスでお腹を壊しちゃうっていうケースっていうのが見られ、うん、それは結構患者さんでもいらっしゃいましたね。
怖いですね。
そうですよね。なので、はい、なるべくもちろんサラダのパックでも、
はい、
もうプリウォッシュとって洗われてるっていうふうに書かれてても、やっぱりすすぐとかっていうのと、ただ普段の手洗いとかをしていただいてたら基本的には問題ないんですけども、
はい、
一つ、それとはちょっと別なんですけども、卵。卵って、はい、どうされます？普通になんか卵って割っちゃいます？洗います？
はい、洗いません。
洗わないと怖いんですよ。
洗っちゃいけないっていうふうにどこかで聞いたような気もするんですけど。
それで、洗うか洗わないかっていうのを、はい、いろんな方たちと話してて、
はい、
そしたら結局卵っていうのはもちろん、鶏から生まれて、はいはいはいはい、で、そのまま、ポッてやっぱり詰める場合が多いですね。
あ、なるほど、
はい。それで結局そこから感染するっていうのもあったりするので、
はい、
卵を一回水で洗って、それから割る。
ああ、なるほど。
とかっていうふうにしたいと、はい、そこからまたなんか感染っていうのもあったりするんですって。
はい、
なので、卵はなるべく洗った方がいいっていうのは、この間、医者仲間ですごく、検討して、それは伝えるようにしようっていうのがあったので。
はい、はい。もちろん卵割った後はですね、うん、手を洗うんですけれども。
そうですよね、
はい。はい。卵の殻とかがちょっと入っちゃったりすると、
う
ん、あちゃーって思って、菌が入ったような気持ちになりますよね。
はい、なので、はい。卵を使うときは洗って。っていうのと、あとは、結局そのレタスもそうですけれども、はい、やっぱりまな板ですよね。
はい、
それっていうのをなるべくやっぱり、そのお野菜と、例えばお肉を分けるとか、一回一回食材を使った後は、やっぱりある、
はい、
うん、変えていただくっていうことっていうのは結構大事みたいです。
うん。サルモネラっていうとですね、まあ私は大丈夫かなってかなり思ってしまう、
はい、
点が多いんですけれども。
そうですよね。対処の仕様がありますもんね、はい、結局。抗生剤だったりとか、抗生剤を使わなくても、はい、普段の生活をしてて特に免疫が弱ってる方ではなければ、
はい、
うん、そんなに大したことではないので、
はい、でサルモネラっていうのはですね、実際にかかってしまうと、うん、まあ、食中毒のような症状が現れるんでしょうか？
そうですね、はいはい、そうすると気持ち悪くなってしまったりとか、あとは下痢をされたりお腹が痛くなったりっていうことが出てきて、
うんうん、
それで人によってはそれこそ便に血が混じってしまうようなことが出てきたりするんですけども、はい、ただ、まあ、もちろんそういう症状が起きた場合っていうのは病院にかかっていただいてっていうので、どうしたらいいかっていうことを聞いていただきたいですけれども、うん、通常の場合はそんなに長引くようなことっていうのはならないです、
はい、はい。サルモネラというとですね、お肉とか魚とかには気をつけようと思うんですけども、
ね、ただレタスっていうふうにあまり思わないですもんね、うん、
思わないですよね、
はいはい、で結局サルモネラが出た時っていうのも、鶏にあげるご飯とかっていうのからどうしてか混じったんじゃないかっていうふうに言われてるんですね。なので、はい、そうなんです。レタスっていうのとサルモネラってあんまりね、関連付けられる方って少ないんですけど、
はい、
はい、今回はそれから来てるので。
なるほど、
うん、
わかりました。で、もう一つの話題なんですけれども、はい、最近ニュースでも騒がれているジカの問題なんですけれども、
ジカウイルスですよね、
はい、はい、どのようなものなんでしょうか？
はい。実はジカウイルスっていうのは、昔から結構あるウイルスではあるんですね。
あ、はい。
実際は1947年にアフリカで見つけられているものなんです。
は
い、で、アフリカで結局、まあ、蚊が原因で移っていくっていうのは皆さんニュースでもお聞きになられたと思うんですけれども、
はい、
そのアフリカで出て、その、蚊、が結局ミクロネシアの方に移ってきて、はい、それからその後フレンチポリネシア、タヒチとかですね、
はい、
そういうところで実際は2013年から14年の間、その地域限定の集団発生っていうのがジカウイルスで起きたんですね、
はい、
で、その最初の症状っていうのは本当に風邪っぽい症状、
うんうんうん、
少しだるいとか、
はい、
あとは関節が痛いとか、 風邪っぽいような症状っていうのから、そのギランバレー症候群っていう風なのっていうのはもうかなりひどいケースになりますけれども、
ギランバレーっていうと脳の障害じゃなかったでしたっけ、
神経の障害ですね、っていうのになったかもっていう話があったりはしたんです。
はい、
ただそういうことは実際あったけれども、ただ2013年14年にそのタヒチ周辺でそういうことが起きたかって大きいニュースにはならなかったじゃないですか。
はい、聞いたことなかったですよね。
はい、そうですよね。はい、で今回2015年の冬、だから、はい、日本でいう冬ですね。
そうですね。
12月、はい、それから今年の頭ぐらいにブラジルでその一応アウトブレイクという形でジカウイルスっていうのが出てきて、結局ジカウイルスっていうのからがその妊婦さんにはすごく対して胎児に影響が出てきてしまうっていうことが考えられるっていうことで大きいニュースになってるっていうのはあるんですけど、ウイルス自身は昔からあるもの。
どうでしょう、まあ、オーストラリア、ビクトリア州の、まあ、メルボルン、この都市部でですね、生活をしてて、はいはい、恐れるべきものなんでしょうか。
基本的には、もともとはトロピカルエリア、熱帯地区でっていうものではあるので、
はい、
で結局その蚊っていうのも、その地区ですので、例えばシドニーですとか、メルボルン、ブリスベンとか、そういうメトロポリタンの地区っていうので、感染するっていうの。っていうのは基本的にはそんなにないんですね。
なるほど。
はい。で、人と人、例えば自家ウイルスにかかった人が、例えば接触、
うん、
そうでない普通の方と、普通の方って言ったら変ですけども、
はい、
接触しててうつるというものではないので、結局蚊が原因でうつっていくものですので、
はい、
普段生活してる分には他に怖いものがいっぱいあります。そういう意味では、うん、その自家ウイルスにかかってしまうんではないかっていうようなことをすごく、はい、気にされる必要はないと思います。
うん、ということはですね、マラリアと同じで、まあ、地球温暖化が進むと、うん、まあ、もしかしたらメルボルンに住んでても将来危なくなるかもしれないっていうこともあるんですか。
可能性がないとは言えないですけれども、
はい
はい、ただそうですね、マラリアとかデング熱ですね、日本語で言うと、はい、デンギーフィーバーって言われるものの方が厄介さは結局厄介です。
あ、そうなんですか。
はい、なので、はい、結局その普通元気にされてる方っていうのが自家ウイルスにかかってっていうので、本当に症状っていうのを感じる方っていうのはすごく少ないと思います。
あ、そうなんですか。
はい、実際はわからないと思います。5人に1人の人がちょっと気だるいかなっていうふうに感じるぐらいで、
はい、
他の方っていうのは本当にないので、
うん、うん、
ただ妊婦さんですごく厄介って言われてるっていう理由の一つとしては、
はい、
結局その小頭、小頭症、頭が小さくなってしまう、
はいはいはいはい、
ようなことっていうのが、自家ウイルスにかかってしまった妊婦さんが、結局赤ちゃんにその自家ウイルスの影響が出てしまって、そういうふうになってしまうんではないかということっていうのが言われてはいるんですけれども、
はい、
ただ実際にそういった症例があるわけではない
ん
ですね。
うん、
どちらかというと、例えば妊婦さんで何らかの理由でその赤ちゃん胎児があまり発達しなくて、結局堕胎しなければいけないようなことになった時に、その赤ちゃんの状態を調べてみた時に自家ウイルスが出たこともあるというだけで、反対ではないので、
は
い、
なるほど、はい、はい、
ただもちろんこれの原因っていうのが実際ははっきりしない、その小頭症が何から来てるかとか、自家ウイルスが実際そういうことをするのかっていうようなことっていうのがまだはっきりとはしていない段階で、例えばそのブラジルだったりとか暖かいところ、サウスアメリカ、あとはアジアのところもありますけど、そういうところに行くっていうのは妊婦さんは控えた方がいいっていうことはあります。
うん、どうでしょう、昔からあるですね、これがで、このジカウイルスがですね、今になってこんなに騒ぎ出したっていうのは、うん、どうしてなんでしょうかね。まあ、それは医療的観点から見ると、
はい、
まあ良いことなんでしょうか、これからの研究などが進むっていう点でいくと。
そうですね、まあ、例えばその自家ウイルスに関してっていうのは、そういう意味ではワクチンとかもないのと、あとは特効薬っていうふうに言われてるもの、言われるものがないんですね。どうしても何かあったら対処法っていうことではあるので、そういう意味ではそういうような病気っていうのはいくらたくさんありますけれども、うんうん、ただそう予防をしていくという意味では、その自家ウイルスが取り上げられたっていうのは悪いことではないと思うんですけれども、
はい、
ただ実際そのは 注目今回されるようになったのは、もしかしたらそのブラジルでオリンピックっていうのが開催される予定もあるので、ブラジルは注目されているところではあるんですね。そういうような理由からかなりその必要以上と言ったら変ですけども、取り上げられたんじゃないかっていうふうな説も一つあります。
なるほど。今晩はありがとうございました。
ありがとうございました。